信長コンツェルト。え？実は本物の信長である明智光秀が三郎が扮する偽物の織田信長に対して本能寺の変を、つまり謀反を企てるきっかけっていうのは、妻の貴重がね、自分には見せたことがないような笑顔を三郎に対しては屈託なく振りまいていたこと、要するにジェラシーっていうことなのかね。うん、まあ確かにね、自らは信長を放棄するもね、光秀として織田家を支えていこうと心に決めて、信長の上洛のためにとね、一肌脱いでいた、うん、にもかかわらずね、ああいう二人の姿を目の当たりにすると、これは嫉妬しても致し方なしね。はあ、で、まあそれにしてもね、このところおなじみの歴史上の人物がまた続々登場してるのはいいんだけど、うん、でもね、NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で黒田家筆頭家老栗山善助を演じる浜田岳が、なんとこっちでは徳川家康って、まあ結構仰天させられたのに続いて、今度は同じく黒田家の家老井上黒右衛門に扮する高橋一生が浅井長政役で登場。うん、まあね、もう一人の家老である森田平役の早見もこみちは日テレの地獄先生ヌーベイにレギュラーで出てるんでね、これ以上スライドっていうのはなさそうなんだけど、うん、まあ確かに軍師官兵衛は9月29日にはクランクアップしてるんでね、スケジュールを抑えやすかったっていうのはあるとは思うんだけど、いささか節操がないというか、うん、ちなみに浅井長政を演じる高橋一生自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、大河ドラマに出演させていただいてすぐのタイミングでお話を伺ったので、また時代劇に出演させていただけるとすごく嬉しかったです。僕が演じる浅井長政は葛藤の多い人物なので、そこをどのように演じさせていただけるか今考えています。長政には隠居しても実権を握っている父の久政がいます。現代とは違ったこの時代特有の家督を守ることや父親の権威のようなものが、ドラマをご覧の皆さんに伝えることができたらいいと思いました。長政がいかに久政に翻弄されるのか、その中で長政自身が決断できたことはいくつあるのか、そういったことを考えていけば、僕が演じる長政像が出来上がっていくのではないかと思います。そしてストーリーが進むにつれ、長政が最終的に守ろうとするものは何なのか、そういうものが出てくればいいのですけれど。なるほどね。うん。で、それからもう一つ仰天させられたのがね、あの軍師竹中半兵衛が戦国時代になんとルービックキューブをやってたことなんだけど、うん、実はね、演じる藤木直人っていうのは知る人ぞ知るルービックキューブの名手。うん、つまりね、あのエピソードは当然原作コミックにはなくて、キャスティングが決まってから脚本を書き下ろしたっていう次第ね。うん、ということで、そのあたりのいきさつも含めて、藤木直人自身は今回の出演に関して、まさか時代劇でルービックキューブをやらされるとは思っていませんでした、実は昨年放送された女信長で家康を演じた時、収録の合間にこの信長コンセルトのプロデューサーでもある村瀬さんにルービックキューブの揃え方をレクチャーしていたんです。家康の衣装でカチャカチャしている僕の姿が村瀬さんの印象に強烈に残っていたらしくて、それで今回の台本で半兵衛に当て書きしてくださったと伺って嬉しかったです。でも僕自身は1分切るくらいで6面揃えられるんですけど、半兵衛は初めてなので、撮影で手つきが良すぎると監督から早すぎるって言われました。今回の役どころに関しては、半兵衛という実際の人物についてはそれほど詳しくなかったので、コミックの半兵衛を参考にしようと思っていたのですが、ドラマでは三郎との関わり方も登場の仕方もまた少し変わっていました。それでも僕のイメージとしては、コミックに出てくる冷静で沈着な路線で行きたいと思っています。ただコミックではそれほどパラレルに全てを描写しなくても楽しむことができます。でも実写化するためにはよりひねらないと嘘くさくなったりしてしまうこともあります。ですので台本は三郎の葛藤や迷いをよりドラマティックに描いているなと感じました。 なるほどね。うん。史実とはどのように違ってくるのかっていうところも楽しみ。うん。ということで、とにもかくにも信長コンツェルト、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。